シオと
デカミのパイハワラジオ。パイハワ、パイハワ、パイハワ、パイハワ、パイハワ、パイハワ、パイハワ、パイハワ。
ということで今週はデカミちゃんとシオがね、それぞれ遠征屋さんのすれ違いで都内で一緒に収録をすることができないので、おのおのそれぞれね収録してまるパイハワラジオです。シオは今日初めてカラオケ屋さんで一人で収録するっていうのに試みてまるけど、なんか他のお部屋の音が結構聞こえまるのでね、ちょっと中野坂上よりやかましかったらごめんな。今日はこんな感じでお送りしたいと思います。ところでシオはね、バンドじゃないもんの方でツアーをやってて、もうこの間ね1週間その都内に帰ってこれなかったのよ。1週間ほぼね、行ったのが最初は熊本、それから福岡と、あと神戸、あとは京都、4つライブをやってきました。はわー。あのね、すごかったのがね、シオ各地で美味しいもの食べたんだけど、神戸のね三宮のなんて言うんだろう、ちょっと栄えてる場所の近くで、駅の近くでねご飯を食べに行こうって言って、夜シオとグミちゃんとミューチーと3人で結構ちょっと遠かったんだけど歩いて行ったのね。で美味しいご飯を食べて、そのご飯はねお肉のひつまぶしっていうやつだったんだけど、お店の名前はねおぼやっていうお店屋さんで、それが普通のさうなぎのひつまぶしあるじゃない、あれみたいな感じで乗ってるのがお肉バージョンみたいなことなんだけど、お肉が乗ってる甘いタレのついてるねやつで、ご飯普通に食べて、なんかその帰りはねご飯を食べたから歩いて帰ろうって言って3人で歩いてたのね。したらアーケードみたいなのが結構いっぱいあって、そこを歩いてたんだけど、普通にね綺麗なアーケード街で、なんか歩いてる人も何人かいたりとかしてたんだけど、そこで事件が起こったなの。なんとシオはグミティアンの足元にあいつがいるのを発見してしまって、これはやばいと思ってとっさにね、もう あれがいるから危ないなのとかじゃなくて、もうやばい走ってっていう言葉がね先に出てきたなのけどね、みんなはそれで危ないよっていう注意喚起屋さんをしたなの。シーはとっさにしたら、みんな素直に走ってくれて、もう危うく足に当たるかもしれないところだったなのけどね、無事に回避して歩いたのね。あれってわかりまる？あれよ、シオの嫌いな虫なのけどね、虫がいたなのでね、それでね危なかったねって言って、シオだけしか見てないからみんなちょっとのんきなのな。シオは見つけてしまったなのでね、バッチリ姿を確認してしまったのでちょっと怖いなのじゃん。だからまたちょっと警戒しながら歩いてたんだけど、そしたらなんとちょっと行ったところでもう一回ねいたの、そいつが。多分違うやつだと思うんだけど、違う個体だとは思うなのけどね、また同じくらいの大きさのねそれがいてな、今度は潮の方にいたの。だからもう一回やばいみんな走ってって言って走って逃げたなのけどね、またいてんのって言って、そうなの、またいたの、今度は潮の方にって言って、危なかったねって言ったのね。そしたらちょっとまた歩いたところで また見つけたと思って、黒く光ってるやつが落ちてたのな。それでシオはわっって思ったんだけど、わっ、あ、雨ってなったのな。雨が落ちてたんだの黒雨が落ちてたんだけど、なんで紛らわしいなのけど、それでね、危なかったね。黒豆を踏むと危ないところだったんだのな、うん、そんな三宮で思い出があったなのけど、街自体はね、そんなね、虫がいっぱいいるような風に見えない、普通の綺麗な街だったよ。あとご飯も美味しかったなのそれからね、シオね、ツアーの思い出としてはね、京都の公演の前日にグミちゃんと同じお部屋だったんだけど、あのな、夜シオが持ってきた PC でね、Hulu で舞妓ハーンを見たのよ。あの映画だったやつを Hulu で見たんだけど、それをね、見たことによって今舞妓さんへの興味がすごく強くて、なんか初めて見たので、シオはあの お座敷遊びっていうのが新鮮だったのよね。なんか一芸さんお断りっていうシステムだったりとかして、なかなか触れ合うものじゃないのじゃん普段で。なんかそういうなんていうの舞妓さんの振る舞いがすごく素敵で、その映画に出てくる舞妓さんたちはみんな総じてね、もう喋り方とか仕草が全てね洗練されていて、はんなりしてるのよね。で、舞妓さんが喋る言葉がその京都の方言とはまたちょっと違うっぽいんだけど、なんか京都の人たちが普段話す言葉よりもちょっと違う言葉、舞妓さんの話し言葉みたいのがあるみたいで、その様子がね、シオはとても素敵だなと思って、今確実に胸を打たれてまるね、舞妓さんに。はぁ、あ、あんな風になりたいなと思ってしまってだから突然なんかシオがはんなりしてたら、あ、なるほどねと思ってほしいなのなその喋り方なの、喋る速度とかも遅くてね、なんかはんなりしてるなのな、ちょっと憧れちゃった。シオでもまあ4つツアーで公演したなのけど、各地めっちゃ盛り上がってて、なんか特にシオ思ったのは関西ね、なんかめっちゃ盛り上がってたなと思ったよ。シオはなんかね、ソールドアウト、京都はソールドアウト、京都と神戸はソールドアウトしてたなのけど、なんかそんなに小さい会場なわけじゃなかったのよね。なんか普通にちゃんとちょっと大きめの会場だったんだけど、そこが早めにソールドアウトしてたりとかして、関西の熱を感じました。塩は早くまた行きたいな。京都のね、公演が終わった帰りにちょっとだけ観光できたの、珍しく。普段はさ、トンボ帰りみたいな感じなんだけど、観光ができてね、塩とマネージャー屋さんのイワシャンと、あとミウチと一緒に居残りして観光して帰ってきました。シオたちが行ったのはね、錦天満宮と、その近くにある錦市場とかを見たりとか、そこのね、湯葉クリームコロッケがとても美味しかったの。早くもうまた食べたいと思ってるなのけどね、あのお店の名前がなんだっけ、花より清江っていうお店の名前だったんだけど、オリーブオイルとかも売ってて、そのコロッケはね、すごい湯葉が入っててクリーミーなコロッケなんだけど、名前の通りねオリーブオイルで揚げてあるんだって。ヘルシーでちょっとさっぱりしてるんだけど、 サクサクで美味しかったなの。早くまた食べたいな。京都でもしこれ聞いてる屋さんがいたらぜひ行ってみてください。あとはね、あ、シオも大好きね。あそこに行ったの、あの鳥居がいっぱいあるやつ、伏見稲荷大社、伏見稲荷に行ったなの。なんとそこでね、シオ人生で初めておみくじを、まあ、おみくじを引いて、おみくじを引いたことは人生で初めてじゃないんだけど、初めて大大吉っていうのが出ました。なんと普通出ないなのじゃん、大吉までじゃない、せいぜい出ても。しおびっくりしちゃって、え、大大吉ってこれ間違ってまるかなと思ったけど、聞いてみたら別に間違ってないらしくて、なんか大吉が出る確率が高いっぽかったんだけど、それよりさらに、あ、違った、大吉が出る確率の方が高いんだけど、大大吉はもっと確率が低いやつだったらしいなのな。しおはもう今後当分おみくじは引かないで生きていこうと思いまる。この大大吉をちょっとしばらく味わっていこうかなと。書いてあることも全部いいことだったなのからね、なんか普段あんまり自信が持てない時が多いんだけど、でもこの大大吉を引いたっていうことで、なんかちょっと辛いことがあってもでもしよ大大吉だしって思って乗り越えようと思いまる。よかった行って、ご飯も美味しかったなのし。ツアーはね残りわずかとなっていて、あとは一番近いのが横浜ベイホールが確かね6月じゃない7月16日それからその次が仙台、それから千葉の柏、そしてツアーファイナルが名古屋ボトムラインで7月28日に行われまる。残りわずかだけど最後まで駆け抜けるので、お近くの皆さんぜひ会いに来てほしいなの。待ってまるよ。それから今週はコーナーがお休みなんだけど、来週からまたやります。来週と再来週の議題を発表しようと思いまる。まず来週はお姉ちゃんか妹ができるとしたら、妹が歯はか不衛かにしたいと思いまる。お姉ちゃんと妹だったら、妹の方が欲しいっていう人は歯は、お姉ちゃんの方が欲しいなのっていう人は不衛で送ってほしいなの。これね、ちょっとその理由が気になるなのでね、お姉ちゃんのいいところ、妹のいいところなどを聞きたいなの。それから再来週の議題は、夏のリラックスアイテムはやっぱり休息時間が歯はおは増えでいきたいと思います。夏のリラックスアイテムとしてやっぱしよね、休息時間って素敵だなと思うんだけど、それ以外に何かもっといいのがないかなと思ってて、なので休息時間が最高だっていう人は歯は、それからもっと他にこれがあるよとか、こっちの方が癒されまるよとかいうのがあったら不衛で送ってほしいなの。これはね、情報を得たいがためにこの議題にしたんだろうけど、何か夏の癒されグッズがあったら教えてください。ということで、小石代議長の歯は不衛評議会、来週もたくさん議論していきたいと思いまる。気軽に送ってみてな。それでは最後に告知屋さんをさせてほしいなの。告知屋さんとしてはさっきツアーのことは言ったから、ツアーはそんな感じでぜひ来てほしいなのけど、プラス新木場スタジオコーストで行われた沖縄ワンマンライブ、このワンマンライブの様子が、DVD になりました。イエイハワー。 これがね、なんとね、7月15日までに予約していただくと、メンバーカラーのビブスがついてきます。ビブスというのは、ゼッケンみたいな、なんていうの？ちょっとバスケとかさ、授業でやるときにさ、着るやつみたいなやつ。なんかタンクトップ的な形をしてるんだけど、メッシュ素材でできてて、後ろに番号とか書いてあるやつ。あれよ。あれがね、メンバーカラーそれぞれあって、プラス白。白かな？箱押しみたいなカラー、白があるんだけど、白のは、もちろん恋するリンゴ色のビブスで、白い文字で、前にはバンドって書いてあるんだけど、後ろに、背中にね、恋しおファミリーっていう文字と、あと55番という数字が刻まれてまる。ぜひこの55、しおりん55の55番を背負って、今年の夏はライブなりね、遊びに来てほしいなと思うので、ぜひ、早めに予約してください。それね、15日までなので、皆さんお忘れなくお願いしまるね。これ詳しいことは、バンモンのオフィシャルホームページに書いてあるので、そちらを読むと一発でわかりまるので、見てみてほしいなの。それからなんかね、出演イベント決まってて、サイサイフェスと、アットジャムエキスポと、あと、東京アイドルフェスティバルと、あとね、ポニーキャニオンさんのピーズライブも決まってます。なんかアニソン関係の出演者さんがたくさんなので、シオはちょっとこの日、張り切っていこうかなと思ってます。ワクワク屋さん。今年の夏もみんなと一緒に楽しいことがしたいなの。気軽に会いに来てね。もろもろ、お便り、コメント、それから、コーナーに関してのお便りとかもすべて、パイハワ、アットマーク、パーフェクトミュージック .jp、p-a-i-h-a-w-a、アットマーク、パーフェクトミュージック .jp で受け付けてまるので、気軽にメッセージ送ってほしいなの。それから、ツイッターのハッシュタグでも受け付けてます。ツイッターは、ハッシュタグ、パイハーお便り、たよだけ漢字にしてください。パイハーお便りで受け付けてまるので、皆さん、まあ、140文字以内だけどね、気軽に送ってほしいなの。そう、この間、その遠征に行った時に、パイハーラジオを聞いてきましたって言ってくれた方がいて、とても嬉しかったのね。その人はね、まだね、サイレントリスナー屋さんって言ってたんだけど、お便り待ってまるのでね、警察に送ってほしいんだな。それじゃあ、また来週。せーの、パイハワー。
パイハワ
ー。 ABCDEF カップ歌って踊れるバンドマンパイパイデカミです。きっとしおりんも別々で撮っていると思いますが、この番組はバンドじゃないもん恋しおりんごとパイパイデカミでお送りする見切り発車型雑談系トーク番組です。というわけで今週は、パイハワラジオですね。ちょっと忙しくて二人とも、私は南の方にいて、でしおりんは、入れ違いで東京に戻るということで、特別編みたいな感じでね、こうしてバラバラに撮っております。ですね、今私がどこにいるかと言いますと、沖縄に来てまして、7月の8、9で、沖縄でライブがあったんですよ。2日連続那覇トップノートさん、桜坂セントラルさんとありまして、でその次の、だから土日沖縄でライブして、で月火福岡で別件のお仕事があって、そして、水曜日にまた沖縄に戻ってきて、また別件のお仕事を、させてもらってるんですけど、もうね、こんなに家開けることが久しぶりすぎて、そもそも。もうめちゃめちゃ不安。正直そのバカンス気分っていうよりは不安の方がすごく大きかったりとかしたんだけども、まあ、楽観的なんでね、結構来ちゃえば、楽しく過ごしてます。で、福岡もまあ全部仕事で来てるので、こう、観光とかそんなにできてないんですけど、 福岡ね、美味しいもの食べましたよ。初日は普通に福岡名物というよりは美味しいご飯屋さんに連れてっていただいて、で2日目はもつ鍋をね食べに行きました。そう、うまかった。もつ鍋屋さんだったんですけど、小腸の天ぷらっていうのがすごい美味しくて、あとごまさばすごい美味しかったですね。なんかやっぱ遠征するとご飯の話しちゃうな結局。で今日もこれからねご飯行くんですけど、ちょっとどこへ行くのか私は知らないんですが、楽しみにしております。で土日の沖縄ではね、何食べたっけな、あ、ステーキ食べました。キャプテンズインという国際通りの通り沿いにあるキャプテンズインというお店でステーキ食べて、そこがなんかめっちゃこうパフォーマンスしてくれるというか、コースになってるんですよ。どのお肉を選んでも前菜というか、まあなんかゴーヤチャンプルとかお野菜とかいろいろ焼いてくれて、最後にお肉がこうドンと出てくるっていうお店なんですけど、もうねその塩コショウとかをかけるわけじゃないですか、お肉に。すごいの、もうジャグリングみたいにしてシュパシュパシュパシュパッツ、もうささささみたいな、なんか最近 SNS で流行ってるなんか塩をセクシーにかける外国の方いらっしゃるじゃないですか、サングラスかけた、なんかソルトなんちゃらっていうあだ名の、ね、あの人もびっくりなぐらいね、ものすごいねこう塩を振るまでの過程がすごいわけ。もう普通に振ってくれていいよっていうぐらいすごい、もうね大道芸のようにくるくる回してて、でしかもねやっぱわすごいとか言ってさ、インスタストーリーとかにも上げてたんですよ。その当日にね、もう24時間経っちゃって、インスタストーリーは消えちゃう SNS なのでもう見れないかもしれないですけど、だから撮ってたわけよ。でやっぱり観光客とかもみんなはーとか言ってすごいとか言って撮るの、私も含めてね。でもなんかそのね、焼いてくれてる人がめちゃめちゃクールでさ、なんかなんて言ったらいいんだろうな、すごいねちょっと微笑んでるぐらいなの、顔が。なんかその目の前でやってくれてること自体は本当にもうこっちも結構がっつりリアクションしてすごいことやってくれてるし、うわすごいとか言ってね、あ美味しそうとか言ってんだけど、ずっとちょっと微笑んでる程度でなんか行うんですよ、そのパフォーマンスを。で最後お肉まで焼けたらごゆっくりどうぞって言ってパッ、ものすごいすぐ帰ってくの、ごゆっくりどうぞパッ。あれは一体なんだったんだろうっていうね、このなんか幻だったんじゃないか、あの店員さんみたいな感じのね雰囲気でしたね。そう、面白かったですね。で2日目はベッドインさんのイベントに呼んでもらって出たんですけど、そこでケータリングを用意してくださってて、 A&W って沖縄のハンバーガー屋さんをかなり用意してくださってて、で打ち上げでもサーターアンダギーとかがあったりとかして食べてました。でもちょっとやっぱ夏なんでね、あんまり太れなくってですね、この期間がガツリガツガツって感じではないんだけど、なかなか食事の面では楽しませていただいております。でその沖縄でのね仕事にまたこう戻ってきたわけですよ。福岡に行って沖縄戻ってきて、でちょっといろんなこう都合でオフをいただいててね、沖縄にいる間で、すごい贅沢なことなんですけど沖縄でオフがありまして、で今日はそんなオフの日にこれをね撮ってるわけなんですけど、行ってきました、あそこへ。ちょっと待って、正式名称でちゃんと言うわ。この一人でね行ってきたわけですよ。髪ガサガサ、髪ガサガサガサ、ネオパーク沖縄へ行ってきました。多分ねツイッターとかにも今夜載せるのかな、載せると思うんですけど、このネオパーク沖縄ですね、この沖縄のこのね気温の高さやそういった気候をこう有効活用して、こうアマゾンのね動物とかがいるわけ。そう、レムールとかね、フラミンゴとか、そうそうそう、あとオセアニア地方の方のお花とか鳥がたくさんいたりとかして、でしかもね私これ以前もパイハワラジオで言ったような気がするんですけど、 神戸にも神戸動物王国っていう、まあ基本ね、全部ビニールハウスになってて、気温湿度ともに高めに設定してあって、で、その大きなビニールハウスで囲まれてるから、こう、ほぼ放し飼いみたいな状態になってる、あの、ところがあるんですよっていう話をしたと思うんですけど、ネオパーク沖縄もね、そのスタイルを取ってる展示で、本当に、まああの全部ね、ものすごくでっかい檻とか、まあ、大きい、こう、仕切りとかはちょいちょいあるんですけど、すごい開放感のある展示になってまして、本当に自分が歩いてるところに、普通にね、鳥さんがいるわけですよ。結構デカめの。なんか子供とかね、怖くて泣き出したりとかしてて、私はまあ一人で行ってたので、一人で鳥に、こんにちはって言いながら、ゆっくりゆっくり歩いてたんですけど、まあ、家族連れとかは結構ね、大変そうだった。楽しませようと思って連れてきてるのに子供が泣いちゃったりとかしてさ。そうそう。いやー、これ素晴らしかったですね。ついさっき行ってきたんですけど、あのね、で、途中でね、触れ合い広場っていうところがあるんですよ。触れ合い広場にはね、普通に犬とかモルモットとか、ウサギとかがいるんですけど、もうね、そこの、一匹のワンちゃんにめちゃめちゃ好かれて、なんかね、触れ合い広場で思ったよりいすぎちゃってそう、もう可愛かったんです。本当にやっぱりペット飼いたいなって思っちゃうね。あとは魚もいて、ピラルクとか、なんかすっごいでっかいお魚、なんだっけ名前忘れちゃったけどちょっと後で確認しますが、そう、でっかい、そう、本当に亜熱帯の方にいるようなお魚をたくさん見れて、で、あとね、すごい嬉しかったのが、昨日生まれたばかりのリスザルの赤ちゃんを見ました。たまたま昨日生まれたらしくて、で、そこのリスザルが展示されてるところは、まあ、リスザルもそうだし、他の種類も含めて、なんか国際的に守られた動物を、特別に展示しているところがあって、そこは入園料プラス、そこのゾーンに入るのにもう一回お金がいったんだけど、そこにねいたわけですよ、リスザルたちが。で、リスザルの赤ちゃんがさ、母親の背中に乗っていたわけ。生命と思って、もう可愛くて可愛くて仕方なかったですね。で、怠け者もいて、私は結構その怠け者を見るのをね、楽しみにネオパーク沖縄に行ったんですけど、ナマケモノって、木にぶら下がってね、こう、ほとんど食事も取らない、運動もしない。で、ほんま、睡眠ばっか取ってる、怠けてるっていうことから、ナマケモノなんですけど、ナマケモノの、唯一の仕事って、ナマけてることだと思うんですよね。動物園に見に来る人に対してできるサービス精神的な部分。木にぶら下がってるところが、見たいわけですよ。人間のわがままですけどね。したらさ、怠け者の展示見に行ったらさ、なんか床にベターンって寝ててと思って、そこまで怠けると思って木めっちゃあるんだよ、怠け者の習性。そのさ、暮らしやすいようにさ、ネオパーク沖縄さんもいろいろこう展示に工夫してるわけですよね。リャマのとこには草いっぱい生やしとこうとかさ、やってるわけ。フラミンゴのところのお水はこう浅めにたくさん張っておこうとかね。で、怠け者のとこにもめっちゃ木生やしてあるのに、めちゃめちゃ地べたに寝ててさ、身動きせずに、顔もこっち向いてないし、いや、いいんで、なんかもうね、私はもう動物本当に好きなので、もうどんな姿でもいいんです。それが本来というか、まあ、こういう姿もあるんだなっていうね。あと、やっぱり自然にいる動物と、動物園で暮らしている動物では、こうやっぱり違ってくるし、そっちに適応してくるっていうのもあるって。それを十分分かった上で、いや、怠け者唯一の仕事してないんかいってね、さすがにちょっとね、思いましたね。そうそう、この、二指怠け者という種類だったんですけど。ちょっとね、うん。でもなんかそういうとこも愛おしいなと思ったけどね、怠け者らしいんじゃないかなって思った。で、ネオパーク沖縄を出た後は、沖縄名物、島村へ行き、沖縄名物、イオンへ行き、沖縄を堪能しております。うん、沖縄にしかないからね、島村とイオンっていうのは。やっぱりこう、沖縄といえば、島村とイオンですからね。 あの、まあはい。そんな感じで。そんな感じです。あ、でもイオンの中にブルーシールアイスがあって、あの沖縄のアイスクリーム屋さん。そこであのジーマーミー豆腐アイス、ジーマーミー豆腐アイスと、あとあのベニーモアイスのダブルを食べました。美味しかったです。あのジーマーミー風、なんかベニーモはもしかしたらみんなもベニーモタルトとか、そういうのでね、食べたことあるかもしれないですけど、ジーマーミー豆腐アイスって、なんかジーマーミー豆腐アイスって、どんな味なんだろうなと思ったらね、結構ね、なんかみたらし団子っぽい味っていうか、なんかそういう、なんかちょっと甘辛い感じのタレの味に、こう豆腐のお豆の感じの味がしててね、すごい美味しかったですね。うん。しかも結構なんか満足度高くて、アイスダブル。アイス私いくらでも食べれるんで、あのペロッといけるんだろうなって感じだったけど、結構なんかやっぱりね、味が紅芋もジーマーミー風豆腐、ジーマーミー豆腐アイスも味がしっかりしてるからか、結構満足感がねありましたね。うん。あとはさ、なんかあのね、やっぱり私地方、あのなんかいろんなね、あの日本いろんなね、東京以外のとこでもライブしに行ったり、仕事で行かせてもらったりとかして、あのなんかね、イオン行きがちなんですよ私、本当いつもいつも。でもなんかイオンにしかない雑貨屋さんとかあるじゃん。イオンにしかないラインナップで物揃えてる雑貨屋さんとかあるでしょ。わかるでしょみんな、これそんな柄のリュックあるみたいな雑貨屋さんあるじゃん。そういうね、なんかね、好きなんですよ、イオンのラインナップが。だからちょっと行っちゃいましたね。あ、あとね、でもやっぱその沖縄だからブルーシールアイスあるんだなとかと同じで、沖縄のイオンね、入り口にね、あのシーサーいたの。さすがじゃない？なんかそのさ、何？バリバリ観光地っていうとこじゃないんですよ、今実はいる沖縄が。そのまあ那覇とかそういう都市部じゃないんですけど、実はそういうとこじゃなくても、やっぱり沖縄って沖縄感が満載っていうか、なんか例えばね、私地元の三重県とかだったら、まあ伊勢とかならやっぱりこう三重県っぽいものが置いてあったりとか、そのスーパーでもこうお土産コーナーとかがあったりとかするけど、別にその例えば津市とか松阪市とかね、普通のとこに行った時にお土産コーナーあるかって言ったらあんまないと思うんですけど、やっぱりねがっつりありましたからね、お土産コーナーも。でシーサーもあってさ、なんかサービス精神、なんか沖縄全体のサービス精神がすごい高いなって思った。本当にね、沖縄でサービス精神が欠落してるのはネオパーク沖縄の怠け者ぐらいなんじゃないかなって思いましたね。はい。まあ、そんな感じですかね、近況報告としては。前回、前々回が、この後、ももちの、あのね、卒業コンサート明日行くんですよっていう話を収録の時期的にしてたと思うんですが、その辺の気持ちとかは、ブログとかに、とかコラムとかに書いたので、ぜひ読んでほしいなと思うのと、あとですね、まあ、これ告知になるんですけど、7月の19日に、ロフトプラスワンにて行われるフットボールアワー岩尾さんが中心で、やっているイベント、客前で平然とアイドルの話をするイベントっていうものに、最近出させてもらっていて、前回前々回と出させていただいて、で今回も出させていただくことが決定しております。もしかしたらパイハワラジオ配信のタイミングでまだ告知解禁してないかな、してるかな、わかんない。してなかったらちょっとうちらの内緒だよ、うちらの内緒だよっていうことでよろしくお願いします。まあそちらのイベントでたくさんこう語れるかなとも思いますので、聞きに来てもらえたら嬉しいです。あのね、でもね、その一言で言うならば、そりゃすごく寂しい、とにかくまずね、素晴らしいライブだったんです。ライブ自体がすごく素晴らしくって、本当に推していて幸せだなって思った。簡潔に言うとね、もう幸せなオタクなんだな私はって思ったと同時に、やっぱり寂しいし、すごくこう今ね、7月何日 ?11 日 ?12 日どっちかですけど、まあ、ももちのね、ももちはいるけどね、この地球上に。ももちという、一人のアイドルがいない世界になって、すごく寂しいけれども、めそめそね、 しちゃ、何を、ももちの何を見て押してきたんだっていう話になるんじゃないかなって私的には思っちゃうから、こう元気に過ごしておりますので。皆さんご心配なく、すごくね、すごい心配してくれてて、みんな。優しいなって思うし、親とかも心配してたわけよ。あんた大丈夫って。親はね、その、ももち卒業発表の時も電話来たし、卒業ライブのね、様子を目覚ましとかでも流れてるからさ、目覚まし見た後とかにも電話来たし、もうね、親にも心配されるレベルで私はももちのこと好きだったんだなっていうことが、よくわかりました。そんな感じですかね。近況報告としては。じゃあ、最後にお知らせをしていきたいと思います。ジーマーミー豆腐アイス。あ、今日夜ご飯何なんだろう。ペペペペペペ。はい。というわけで、パイパイデカミのお知らせです。7月19日、新宿ロフトプラスワンにて、客前で平然とアイドルの話をするライブということで、トークイベントを出させていただきます。こちら、フットボールアワーの岩尾さん、菊池嘘つかないさんなどなど、芸人さんと一緒にハロープロジェクトのお話、アイドルの話をしていこうと思います。そして、7月23日、新潟ショーケースにてライブがございます。こちら、お昼からのイベントです。そしてですね、7月25日、西川口ハーツにて、ライブがあります。こちらはリナンナンちゃん、昔、あれだ、あ、全然名前忘れちゃった、番組の名前、アラビキ団、そう、アラビキ団でも活躍していたアイドルリナンナンの生誕祭に出演いたします。そして7月26日は毎月恒例になりつつありますスナック白熊での、1日間はございます。そして、7月の28日、新宿デュースにて毎月行っている、パイパイデカミ月例イベントがありますので、ぜひぜひいらっしゃってください。はい、そんな感じかな ?7 月は、イベントは。そして、あれだ、8月の8日に、8月8日はパイパイの日ということで、パイパイデカミの企画イベントを行います。私が主催でイベントをやりますので、ぜひぜひこちら開けて会いに来てください。会場は秋葉原グッドマン。私はパイパイパイチームというバンド編成のライブを久しぶりにやりますので、ぜひ会いに来てください。ゲストバンドにエレンちゃんと楽器、エミリー・ライクステニスさんに出演していただきます。はい、よかったら夏のパイパイデカミ会いに来てください。結構ね、沖縄もその土日行ったし、新潟も行くしね、西川口も埼玉だし、あと8月は8月11日に滋賀に行くし、8月12日三重県に行くし、そして8月26日京都に行くし、結構ね、日本全国いろんなところに行かせていただきますので、お近くの方、普段はちょっと会えないなという方、ぜひぜひ会いに来てください。じゃあ来週は通常通りで2人でやりたいと思いますので、よろしくお願いします。それではバイハワー。